たとえそれが全く神様のことを信じようとしない自己中心的な歩み、自業自得かどうかは何とも言えませんけども、その果てに重い病にかかり、そうした中でどうしたらこの人が救われるのかというようなことは本当に何とも言えませんし、むしろその人の生涯を思えば、はあ、この人は本当にそれで神様を信じることができるのだろうかというような、そんな中にあっても神様その人を忘れられない、その病床にあってもその人を何とか捉えようとし、教会の祈り、牧師の訪問、そうして神様はタイミングを捉えて寸前のところでその人に洗礼を授けるということがある。私自身も一度そうした経験をさせていただいたことがあります。以前もお話ししたことですけども、その奥様が先生洗礼を受けていなくても教会で葬儀してもいいですかっていう、もう奥さんがそういうような状態で、まあ、なんとかそれでも日曜日の礼拝終わってからすぐ駆けつけて、それでその時にその言葉をお聞きして、まあ一般論としてはもちろんどんな人でも私は拒みませんが、洗礼を受けなくてもっていうのはまだ決定してないのでっていう思いで、でもまあそのことはちょっと待ってくださいと言って、私がおすすめをして、その人はうなずく力ももうなくなってはいたんですけども、最後は最初のうち本当にわずかな力ですがキュッと握って私に意思を示してくださって、じゃあ洗礼を授けましょう、その本当に数時間後に天国に帰られた、その人の何がではない、ただ神様が愛してくださる、だからこそ今日の箇所の中で26節に、ソナの鳥を見るがよい、巻くことも刈ることもせず蔵に取り入れることもしない、それなのにあなた方の天の父は彼らを養っていてくださる、あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないかとあるんですが、優れているから、つまり空の鳥のような巻くことも刈ることも蔵に入れることもできないものではない、巻くことも刈ることも蔵に入れることのできる優れたものとして私たちは愛されているという意味ではないことがわかります。かえって巻くことも刈ることもできるそういう優れたものであったからこそ、神様なしに巻いて刈って蔵に入れて生きていけると、どんどん神様から離れたそういうものではないか、そうした優れたではない、巻くことも刈ることもしない、つまりこの鳥は神様に養ってもらっているならば、そうしたことがあって絶えず巻いて刈って、そしてそれがどうなるか思い煩うからこそ神様を求め、これをどうにかしてくださいと祈り、感謝を捧げる、神様を賛美する、神様との優れた関係を持つことのできる、そういう私たちがどうしてもっと神様から豊かに養っていただいて、神様の皆をもっと崇めていく、そうしたことがならないことがあるだろうか。能力的な優れたということで言うならば、その後イエス様は言われています。栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかったと。どんなに人間が優れていると言っても、まあ、もちろん私たちよりも野の花が優れているというのではなく、私たちのどんな能力を持ってしても神様がその私たちよりも劣っている野の花でさえ神様が装うならば、人間がどんなに精魂込めても到底及びもつかない、それだけのものがあるというのに、それを見ながら、それでもあなたは私を信頼しないのかい、それでもあなたは私抜きで歩んでいこうとするのかい、 信仰の薄いものよ、優しく、しかし諭すようにイエス様は言われるんです。私に頼るのだ、自分が私は私は、そういうふうになって、そして神様を見失う、そんな愚かなことを、そんな愚かな生き方を完全にやめて、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、そういうのを無視せよとは言ってるのではない。天の父はこれ全部必要である。そして実はもっと大胆な勧めをされる。そんな何が必要かって全部与えられるんだから、そんな心配しないで行きなさい、ではない。こう書いてあるんですね、33節。まず神の国と神の義とを求めなさい。ちょっと話が変わるようですが、私結構優柔不断なんです。レストランに行ってももうずっとメニューをもうこれにしようかあれにしようか、まあ、うちの妻からよく言われるんですが、決めた後もまだ見てるんですね、メニュー。なんで決めたのにまた見てるのって、いや次何しようか悩んでるんだって、ね、次何しようか、すでにもうその注文した次から悩んでるのに、また結局次悩んでる。まあ自分では悩むの好きなんだなと。すいませんね、本当にもう付き合ってる方はと思うんですけども、はい、でそうなんで、まずって言われた時に、私は小さいことから決めていくタイプだなと思うんです。つまりメニューもまずサラダ何しようかな、で付け合わせが何かなみたいな、小さいとこから見る。ところが大体まずって言ったら、皆さんもそういうふうに取る人多いんじゃないかなと思います。まず最初にこうしていって、で最後にデザート何っていう。でも子供っていきなりなんかデザートはこれとか言って、ちょっとメインは何なのよとか。ここで神様がまずって言われているのに、いきなりメインから来るんです。まず神の国と神の義を求めなさい。いや、まずって神様、神の国与えられたらもうそれで全部じゃないですか。私このことを見て改めて不思議に思ったんです。神の国って、神様は世界のすべて作られたので、神の国を求めたら、まあ確かにそしたらこれらのものはすべて添えて与えられるって、全部神の国の中入ってるんで、そうか。だからまずも何も、とにかくいきなり神の国を求めていいんだと。私みたいにその小さいのからこうしていって最後これでなくても、いきなり確信の全部求めなさい。何言ってんですか、食べるもの飲むものとか、もう神様求めなさい。全部持っておられる神様を求めなさい。その神の国を求めなさい。なかなか信仰に入らない、洗礼を受けることの決心のつかない、私みたいな友情不断の方が時々おられます。やっぱり進めても、いやまだ聖書全部読んでから、いやまあ聖書をもうちょっと理解してから、まあその時にここを言ったことはないのですが、いやここに書いてある、そういう順序立てなくていいんです、もういきなりまず神の国を求めていいんです、つまりいきなりもう救いを求めていいんです、お祈りできるようになってからとか、聖書を理解できるようになってからとか、全部読めるようになってからとか、そういう順序順番に行って、最後に神の国ではなくて、最初にも言いましたように、もう主人はずっと神様を知らない、神信じようとしない、そういう中にずっと言ってた、全力でなくても天葬儀できますかという時に、いやそこでいきなりイエス様信じますか、あなた神の国に行けるんですよ、いきなり神の国を伝えることができる、そしていきなりもう神の国を信じます、いただきます、私まだ信仰持って何年目ですから、あと何年かしたら神の国に到達、そうではない、 そうして私たちはいろんなことを思い煩って、自分は今どの段階だ、どれだけのものを、そうではない、